特集、平和を継ぐために。破壊された町や犠牲となった人々の映像に触れるたび、心が痛みます。世界では、今も人々の命と暮らしが脅かされる状況が続く地域があります。戦争が決して遠い昔の出来事でも、人事でもないことに、改めて気づかされました。私たちの今が未来につながっています。今、何を考え、どんな行動を取ればよいのか。未来は皆さんで作っていくことができます。広島市平和記念式典児童派遣事業を通して、平和について考えてみませんか。紙面一面に焼けただれた原爆ドームの写真があります。知る。過去の悲惨な歴史を繰り返さないためには、まずその歴史を知ること、そして正しく判断できる力を身につけることが重要です。鶴ヶ島市平和都市宣言。平成23年8月4日に市政施行20周年記念事業として開かれた鶴ヶ島市子ども議会では、将来にわたり夢や希望が持てるまちづくりの実現に向けて、私たちの平和宣言が採択され、子どもたち自身が誓いを立てました。これを受け、市は平成24年3月30日に鶴ヶ島市平和都市宣言を制定しました。鶴ヶ島市平和都市宣言抜粋。一つ、私たちは一人一人の命と人権を尊重し、いじめや差別を絶対に許しません。一つ、私たちは地域の絆を深め、人を思いやり、助け合いながら地域活動に積極的に参加します。一つ、私たちは地域の人たちと協力して、犯罪や事故のない、子供からお年寄りまで安心して暮らせる町にします。一つ、私たちは自然を大切にし、緑を増やし、人と自然が共生できる町にします。一つ、私たちは目に見えない放射能という怖さを持っている原子力のあり方について、みんなで考えていきます。一つ、私たちは戦争と核兵器のない、誰もが幸せに暮らせる平和な社会を作ります。私たち鶴ヶ島市民は、この誓いを真摯に受け止めます。鶴ヶ島市平和都市宣言抜粋以上。この宣言は、子どもたちの思いと、今ある平和が、人々の絆のもとで成り立っている大切さを未来へ伝えていく強い決意として表しています。市民一人一人が国際社会の一員であるという自覚を持ち、恒久平和の実現に向けた意識が地域社会を含め、より多くの人に広がっていくような街づくりを進めることとしています。広島市平和記念式典児童派遣事業。鶴ヶ島市では、鶴ヶ島市平和都市宣言のもと、平成24年度から平和意識啓発事業の一環として、広島市平和記念式典児童派遣事業を行っています。今年度は、市内小学校の代表である6年生が、7月31日から、8月1日の2日間にわたり、広島市に派遣されました。参加した児童は、原爆ドーム、平和記念公園、平和記念資料館の視察などの活動を通して、国際的な視点で戦争の悲惨さ、命の尊厳、平和の尊さについて学びました。式典への一般参加は、入場制限されていたため、参加を見送りました。若い世代にとって、戦争は遠い昔の出来事になりつつあります。私たちが暮らしている平和な日本は、 悲惨な戦争の歴史を乗り越えて作られました。のキャプションとともに、式典に参加した児童の記念写真や、数々のモニュメントの写真合わせて6枚が掲載されています。写真1、式典に参加した児童4人が原爆ドームをバックに神妙な面持ちで立っている写真です。写真2、原爆死没者慰霊碑、御影石でできた埴輪の家型のモニュメントです。世界最初の原子爆弾によって壊滅した広島市を平和都市として再建することを念頭として設立されたものです。写真3、原爆のこの像、三脚のドーム型の台座の頂上に金色の折り鶴を捧げ持つ少女のブロンズ像が立ち、左右に少年少女の像があります。これは原爆の犠牲になった子どもたちの慰霊碑で、平和な未来への夢を託し、明るい未来と希望を象徴している像です。写真4、原爆ドーム前に据えられたドームの石碑です。写真5、被爆者の遺品や被爆の惨状を示す資料を収集、展示をしている平和記念資料館に展示されたもので、爆風と熱線で焼けただれた数々の衣服が広げられています。写真6、道路脇に設けられた爆心地の説明板を見入る人々、子どもたちはスマホで写真を撮っている様子の写真です。写真説明終わり。伝える。広島に原爆が投下されてから77年。今この瞬間も世界には日常を奪われている人たちがいます。戦争は昔のことではありません。参加報告会。8月27日、西市民センターで広島市に派遣された児童たちの参加報告会が開催されました。当日は児童の保護者のほか、たくさんの来場者で西市民センター集会室の座席はほぼいっぱいになりました。開会に続き、来賓の挨拶を聞く際には、少し緊張の面持ちだった児童たち。いざ自分の発表の時間になると、全員が大きくはっきりとした声で堂々と感想文を読み上げました。また自らが撮影した写真や描いた絵、さまざまな資料を取り入れて作成した冊子はとてもわかりやすくまとめられていました。感想文、冊子とも児童たちが広島市で見て聞いて感じたことがとてもよく描かれていました。報告会に参加した方々にも十分に事業の成果が伝わったのではないでしょうか。ここに目次と手書きで書かれたイラストと自分たちが写した写真を取り入れて作った冊子の写真があります。つなぐ。時代が変わっても平和への思いは受け継がれています。私たちはこの平和をずっと守っていくためにどうすればよいのかを考えなければなりません。派遣児童感想文。派遣児童たちが被爆地広島で見て聞いて感じたことをまとめた感想文を次のページで紹介します。スペースの都合上、秘書広報課広報校長担当で文章を編集しています。あらかじめご了承願います。なお、児童たちの感想文の全文は後日、市ホームページに掲載予定ですので、そちらもぜひご覧ください。未来に平和をつなぐ。日本は平和な国だと言われてきました。しかし、新聞やニュースなどでは、いじめや虐待、自殺などによって、 毎日のように多くの命が失われていることが報じられています。戦争を体験した方たちは、悲惨な戦争は二度と繰り返してはいけないと訴えます。過去の悲しい歴史は変えることができませんが、その出来事をしっかり受け止め、そこから学ぶことで未来に今まで以上に平和な社会を作ることができます。未来は現在との延長線上にあります。今私たちは何を考え、どのように行動していけばよいのか、一人一人が考えていくことが大切です。平和について家族や友達と改めて考えてみてはいかがでしょうか。育っています。被爆青霧二世。市では広島市から被爆青霧二世の苗を譲り受け、平成24年度の児童派遣参加者が植樹し、市役所南側で育てています。親木の青霧は爆心地から北東 1.3km にある旧広島挺身局の中庭で被爆しました。爆心地側の幹半分が熱線と爆風により焼けてえぐられましたが、焦土の中で青々と芽を吹き返し、被爆者に生きる希望を与えました。その後、この青霧は昭和48年に平和記念公園内に移植され、今でも樹皮が傷跡を包むようにして成長を続けています。被爆青霧二世はこの青霧の種から育てられたもので、平和を愛する心、命あるものを大切にする心を育み、平和の尊さを伝えるとともに、過ちを再び繰り返さないよう被爆の実相を後世に伝えます。ここに伸びやかに枝を広げ、青々とした葉をつける被爆青霧二世の写真2枚が掲載されています。派遣児童感想文。広島市平和記念式典に参加した児童6人の感想文です。感想文1。8月6日を知って。新町小学校、杉田美月さん。1945年8月、広島県と長崎県に原爆が落とされました。私はこのことを知り、原爆ドームを見たいと思っていました。そして、この派遣で見ることができました。そこで学んだことをお話しします。原爆ドームは、時が止まったように骨組みしか残っておらず、写真や資料で見ていた時より、迫力がありました。原爆の子の像は、2歳で被爆した佐々木貞子さんがモチーフになっています。貞子さんのように、原爆で亡くなった子どもたちの霊を慰め、平和を築くために作られたのが原爆の子の像です。資料館に当時のものや、被爆を体験した人が描いた絵、写真があります。館内は暗いので、回っていてもいつ涙が出るか分かりませんでした。広島の8月6日のことを考えるのは辛いけど、忘れてはいけないし、未来の子供たちへ伝えていかなければいけません。まずは、身の回りの人に知ってもらい、それから広がるといいです。そして、多くの人に、私たちは核兵器を作らない、持たない、持ち込ませないということ、共に平和を広めるということを理解してもらいたいです。杉田光希さんの写真があります。感想文に、平和な未来をつくる。鶴ヶ島第一小学校、甲斐良太郎さん。想像してみてください。今、鶴ヶ島市に原爆が落ちてきたら、道が死体で埋め尽くされていたら、住んでいる家がなくなってしまったら、 大好きな家族や友達と会えなくなったら、僕は嫌です。ただただ恐ろしくて、悲しくてたまりません。広島を訪れるまでは、単純に戦争を起こしてはいけないものとしか考えていませんでした。しかし、広島で戦争や原爆の恐ろしさを感じ、より多く深く考えるようになりました。今、僕たちが平和に暮らせるのは、被爆者や戦争を経験した人々が戦争を二度と繰り返してはならないと伝え続けているからです。広島で被爆した人は、相手にやり返そうという考えは持っていません。自分と同じ苦しみをもう誰にも受けてほしくないという思いで、核廃絶の活動を続けている人がいます。戦争を知らない僕たちも、戦争や原爆の悲惨さを知り、恐ろしさを共感することで、戦争のない平和な世界を作ることができます。僕も平和な未来を作るために、周囲の人を思いやり、互いを認め、協力し合う行動をしていきます。甲斐良太郎さんの写真があります。感想文3、広島で学んだこと、戦争について。栄小学校、高橋あかねさん。広島県に原爆が投下されたのは、今から77年前の1945年8月6日午前8時15分です。広島市街地の中心部の上空約600メートルで爆発し、一瞬にして建物が倒壊、そして多くの人々の命が奪われました。私は2日間で3つの場所を見て回りました。1つ目は原爆ドームです。原爆ドームのほぼ真上から爆風が当たったため、被爆した時のまま残ったそうです。二つ目は平和記念公園です。その中でも印象に残ったところを紹介します。それは原爆の子の像です。私たちが近くを通った時、鐘を鳴らしている方がたくさんいました。また、その近くには折り鶴を捧げるところがあります。原爆のこの像には、平和を願う人々が作ったたくさんの折り鶴が飾られています。三つ目は、平和記念資料館です。資料館には、当時の様子がわかるものがたくさんあります。今、私たちが生きていられることは当たり前だと思っていませんか？私たちが今平和に暮らせているのも、戦争の時代を生きてきた人が形で残してくれたからだと思います。皆さんも平和について考えてみませんか？高橋あかねさんの写真があります。感想文4、広島に行って、杉下小学校、村岡かなとさん。広島市児童派遣事業に応募したきっかけは、8月6日のあの日に、広島になぜ原爆が落とされて、何が起こったのかを詳しく知り、原爆の恐ろしさを皆さんに伝えようと思ったからです。平和記念公園や資料館を見学して、特に驚いたことが3つあります。一つ目は、長引く戦争を終わらせるための手段として、原爆が使用されたということです。二つ目は、被爆してすぐではなく、後から現れる後障害によって亡くなり、現在も悩まされている人がたくさんいるということです。三つ目は、原爆の子の像のモデルになった貞子さんが、闘病しながらも病気が治ることを願い、折り鶴を折り続けていたということです。僕は2日間で戦争の悲惨さや平和の尊さを学んできました。でも皆さんに一番伝えたいのは、 やっぱり戦争をしないことがとても大切だということです。なぜなら、そもそも戦争をしなければ原爆も落とされないし、無意味な犠牲も生まれないからです。そのためには、国と国との間で仲良くなること、また、争いではなく、対話で解決をすることができれば、戦争が少なくなっていくと思います。村岡香菜人さんの写真があります。感想文5。戦争の悲惨さと平和の尊さ。鶴ヶ島第二小学校、秋山空さん。原子爆弾は1945年8月6日午前8時15分に広島県の広島市に落ちました。リトルボーイと呼ばれた長さ約3メートルの爆弾の影響で半径2キロメートルにある建物は全壊し、この年の12月までに約14万人の人が亡くなりました。また、生き残った人も白血病や癌などの後遺症に苦しみ続けています。原爆ドームは、このような被害が出た中で、奇跡的に形が残った建物です。建物をただ見るだけでは意味はわかりません。ここで起きたことを学ぶことで、原爆の恐ろしさを知ることができます。自分の近くで、もし同じことが起きたらと想像すると、今が平和なことが分かり、同じことを繰り返してはいけないと考えます。戦争のない今の時代は平和です。しかし、何もしないで平和が続くとは思いません。広島の人たちのように、昔あったことを忘れずにみんなに伝えていたり、戦争をしない憲法を作ったりして、いろいろな人の努力で平和を守っています。僕にできることは、広島で学んだ戦争の悲惨さと平和の尊さを学校のみんなに伝えることです。平和のために自分ができることをしたいと思います。秋山空さんの写真があります。感想文6。広島に行き感じたこと。富士小学校、栗田凛さん。広島市は大きなビルも立ち並び、大きな駅があり、綺麗で活気あふれた素敵な町でした。しかし、原爆ドームの前はいきなり静かになっていて、原爆の悲惨さがよく伝わってくる建物でした。原爆は、広島上空の600メートルで炸裂したため、上からの衝撃だったため、大きな建造物の一部が残ったそうです。戦争の悲惨さがよくわかったのは、広島平和記念資料館です。活気があふれる良い町を、たった一発の爆弾で、爆心地から3000メートルの家を破壊してしまいました。約35万人の人が亡くなったと言われています。記念館の最後の方に、今も残る核兵器の課題などの部屋がありました。その部屋には、広島の核兵器をゼロにする努力などが書いてありました。しかし、核保有国のすべての国がこの条約に参加しているわけではありません。日本など、核保有国に守られている国も参加していません。この問題を解決するには、国に働きかけねばいけません。一人一人が平和がどれだけ大切か、そして核兵器はダメということを認識し、一人一人が声を上げていくのが大切だと思いました。栗田凛さんの写真があります。以上、感想文終わり。